おはようございます。時間前ですが、全員お揃いですので、ただいまから総務常任委員会を開会いたします。この際、諸般の報告を申し上げます。唐沢隆夫委員から都合により本日の会議を欠席する旨の届け出がありました。なお、傍聴はあらかじめ許可してあります。以上で諸般の報告を終わります。それでは本日の会議に入ります。本日の会議は、会議規則第118条第1項の規定により、委員1人当たりの発言時間を15分程度にしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは所管事務の調査に入ります。本日は執行部からの報告事項がありませんので、委員の方々から執行部に対してお聞きしたいことがありましたらお願いいたします。丸山委員。
質問の前にですね、7月28日におきました、令和8年の熊本地震でお亡くなりになられました方々に心から哀悼の意を表します。また厳しい暑さの中、不安な避難生活を余儀されております皆様に心からお見舞いを申し上げるものであります。それではですね、何点か伺います。このようなですね、大規模な災害が他県で起きたときに、出動する緊急消防援助隊というのがございますけれども、本州を含んで群馬県消防にですね、出動要請等はどうなっているのか教えていただけますでしょうか。
警防課長。
はい、お答えいたします。令和8年7月28日16時27分に発生をいたしました、令和8年熊本地震への群馬県への緊急消防援助隊の応援要請は現在のところ来ておりません。また同時刻に消防庁長官から福岡、大分、宮崎、岡山、広島の各県に出動の求めがあり、その後佐賀、鹿児島、山口、この3県へも出動の要請があり、現場にて活動をしておりました。また8月1日18時に岡山、広島、山口のこの3県に引き上げの指示が出ております。以上でございます。
丸山委員。
はい、ありがとうございます。そうしましたら、ちょっと質問に入りますけれども、先だってですね、常任会で消防分団の充実強化というテーマで視察をさせていただいたんですが、その折にですね、学生分団のこともお話の内容の中にありまして、本市のですね、学生分団の団員さんの数と、それから出身の大学を教えていただけますでしょうか。
警防課長。
はい、お答えいたします。高崎市消防団学生分団員数につきましては、令和8年7月1日現在、男子74名、女子33名、合計107名が在籍をしております。また大学別の人数につきましては、高崎経済大学から10名、群馬パース大学から26名、高崎商科大学から1名、育英大学から28名、上部大学から42名となっております。以上でございます。
丸山委員。
はい、分かりました。ありがとうございます。で、団員さんの活動の内容を教えていただけますでしょうか。
警防課長。
はい、お答えいたします。学生分団の主な活動内容といたしましては、各種防災訓練行事等へ出場し、運営の補助や消防団員の募集等の広報活動を実施しております。また実際の火災現場等への出動はありませんが、大規模な災害が発生した際には避難所等で後方支援活動を実施することになっております。以上でございます。
丸山委員。
はい、ありがとうございます。まさに地域防災の担い手であります。で、埼玉市さんお邪魔したときに私も知らなかったんですけど、就職活動等で、学生さんですから、そういったときに活用できるような認証制度っていうのを持ってらっしゃってて、いい制度だなというふうに私も感じたんですが、本市ではこの認証制度というのがあるのかということと、そのある場合は利用状況 を教えていただきたいのと、それから、まあ、団員さんを、まあ、これ学生に限らず一般の方も含めて、まあ、団員さんを送り出す事業所であったり、まあ、あるいは学校であったり、そういったものとの、 その消防局との連携というのを教えていただけますでしょうか。
警防課長。
はい、お答えいたします。学生消防団認証制度につきましては、真摯かつ継続的に消防団活動に取り組み、顕著な実績を収め、地域社会へ多大なる貢献をした大学生に対し、その実績を認証することにより就職活動を支援することを目的としております。本市におきましては平成28年度から導入をしており、制度発足当初から令和8年7月末までの時点で83名の学生に交付をした実績がございます。また消防団協力事業所制度につきましては、事業所の消防団活動への理解と協力を得ること、また事業所として消防団活動に協力することが社会貢献として認められ、事業所としての信頼性につながることを目的といたしまして、平成21年度から制度化され、令和8年7月現在、市内の6事業所へ表示書を交付しております。以上でございます。
丸山委員、
ありがとうございました。よくわかりました。以上でございます。
他にありませんか。林委員。
こっちは同じく8年の熊本地震についてなんですけれども、まあ、今新聞報道でいろいろ細々とこれから被害の状況が出てくるんだろうなというふうに思うんですが、現状本市の方で把握しているこの熊本地震の概要について、被害被災の状況についてまずお伺いしたいと思います。
防災安全一課長。
はい、お答えいたします。令和8年熊本地震における被害状況でございますが、連日報道でも伝えられておりましたが、大きな被害といたしまして、イオンモール熊本での爆発事故、および日本製紙八代工場における煙突の倒壊などによる被害が発生をいたしました。イオンモール熊本では7名、日本製紙八代工場では9名の方の命が奪われるという大変痛ましい状況でございます。その他の被害状況でございますが、日に日に被害の状況が見えてきている状況でもあり、あくまでも昨日8月2日の16時の熊本県が公表している内容によりお伝えをいたしますが、死者が38名、重軽傷者93名、重火被害につきましては、全壊が181棟、大規模半壊が20棟、半壊が225棟、一部損壊が1720棟、分類未確定が1896棟、合計が4042棟となってございます。また開設されている避難所の数でございますが、206箇所の避難所に避難者数が8556名が避難をしている状況でございます。またこれまでに起こりました火災の発生件数が21件、それから停電につきましては昨日時点ではほぼ解消をいたしている状況でございますが、断水が現状まだ4万6700世帯に及んでいる状況です。その他病院や学校各施設などにおきましても天井の剥がれや窓ガラスの損傷などさまざまな施設が損傷を受けている状況でございまして、中でも病院におきましては高齢者等の入院患者の転院搬送を余儀なくされておりまして、この暑さの中での対応ということで大変ご苦労されている状況でございます。昨日あたりからは自衛隊による入浴支援や避難所からのホテルなどへの宿泊施設への移動を進めている自治体もございます。被害状況につきましては以上でございます。
林委員。
はい、ありがとうございます。なかなかまとめてというかチラチラといろいろニュース等を見てて、あ、大変だなというのは分かるんですけども、こうやってまとめて数字で聞かせていただくと本当に大変なことなんだなというふうに改めて思うんですが、要は10年前平成28年に熊本地震起きて、で要は震度7という部分の数字があの地域でいうと3回起きている形になってくるんかなというふうに思うんですけれども、で今回家屋の倒壊と要は10年前に大きなものが起きてそれぞれ耐震とかそういうのを測ってるんじゃないかなと思うんですけれども、この10年前と比較してみて今回の家屋の状況なんかはどうなのかちょっと教えてもらえればと思います。
防災安全一課長。
はい、お答えいたします。 その違いといいますと、一概に私の主観で申し上げることはできませんが、まずですね、初めに参考までに件数申し上げます。今回の地震による重大被害の件数でございますが、先ほど申し上げましたとおり、全壊181棟、大規模半壊20棟、半壊225棟、一部損壊1720棟、分類未確定が1896棟の4042棟、一方ですね、平成28年の熊本地震における倒壊家屋でございますが、全壊が8682棟、半壊が3万3600棟、一部損壊が15万2749棟、計19万5031棟ということで、数字の違いは大きく違います。ただし今回の地震に関しましては、まだこれから被害認定調査を経てですね、こういった件数が確定してきまして、その被害認定調査の実施がおとといあたりからそれぞれの自治体でポツポツと始まってきている状況ですので、今後まだこの件数が増えることであろうとは思います。それらの要因として考えられるということを挙げさせていただくと、例えば10年前にそれまでだいぶ老朽化してた家屋が、10年前の地震で倒壊をして新しくなってるという理由であったりとか、そもそもの揺れの違いがあったりするということも考えられますし、それから耐震改修などが進んでいることによる減少ということも考えられますが、いずれにしろまだその辺は明確な結果が出てませんので、今日の時点ではこういった形でお答えをさせていただきます。以上です。
林委員。
はい、ありがとうございます。まだこれから調査がいろいろ入ってくるんで、数字は大きく変わってくる可能性はあるけれども、なんか聞いただけだとだいぶ数字が違うなというのがちょっと感じとしては伺えたところです。でまた最初の報告のところにもありましたけれども、約9000人ぐらいの方が避難所に入ってらっしゃるというような形でお伺いしておりますけれども、現状避難状況で例えば本市では早い段階から女性の視点というような形で避難所運営というのを考えているかなというふうに思うんですけれども、今回の避難状況、避難所の状況など情報等何かあれば教えていただければと思います。
防災安全二課長。
はい、お答えいたします。情報ということですけれども、今のところまだ詳しい情報は入ってきておりません。以上です。
はい、
林委員。
はい、たまたま先週東京の方で会議があって、そこで熊本の議員さんから話が出た部分で、あの当時先週の木曜日金曜日被災して、すぐというタイミングだと、やはりニュースの方でも流れてた通り、水の問題、食料の問題、そこが一番最初に出てきてて、昨日のニュースあたりでもまだ水がというような話がたくさん出てたなというふうに思うのと、やはり女性の視点での避難所の運営というのがやはり不満が出てるというような話は出てたもんですから、その辺も含めて今後課題になってくるかなというふうに思います。で最後にですね、ちょっとお伺いしたいのが、これは話してなかったんですけれども、例えばこの規模の地震が、新町地域で起きた場合に、新町支所って耐震の問題あると思うんですよね。そうした場合にこの地震の大きな部分が生じた場合に、例えば行政の職員とかっていうのはどこにまとまって動いていくとかっていうのは、もうそういうのは明確に決まってるんですかね。ちょっと教えてください。
新町支所長。
行政としてですね、地震が起きたときにはまず来客者の方をですね、安全に誘導できるようにしております。また今ですね、新町については防災アリーナがありますから、そこのところに避難ということと、あとは常にですね、新町は特に浸水想定区域になっておりますので、そこのところは地域の皆さんにですね、ハザードマップをよく見てくださいということで周知しているところでございます。以上でございます。
林委員。
新町支所の職員の皆さんが多分情報集約するんだと思うんですよね。その時新町支所が使えない可能性が十分高いのかなというふうに思ってるので、防災アリーナあたりが拠点になるのかなと勝手に想像してたんですけど、その辺の議論っていうのは何か、要はある程度復旧支援に向かって新町としてどういうふうな形で、新町地域こうやって見ていくのかという、そんな情報がもし検討であるんだったら教えてもらえればと思うんですが。
新町支所長。
おっしゃる通りですね、新町市長については、耐震の問題がございますので、そこのところはですね、今お話があったように、防災林だとも活用できるということを、また想定しながら考えていきたいと思っております。以上でございます。
はい、曽根副市長。
はい、今回の地震の規模が新町地域で起きたらっていうのは、ちょっと無理な想定だと思うんです。新町で震度7が起きたときには、この辺でも震度6だとか、震度5強とか、当然高崎市全体の話になってきますので局地的なものではないはずです。で、地域防災計画の中でですね、やはり拠点となるのはこの本庁舎ですね。それ新町には新町の支所を中心とした支所に、その地区の拠点を置いてやるわけですけど、それはそこが発災していればそれに変わるところということで、アリーナというのはあくまでも避難所として、その地域の防災拠点として、その情報収集したり発信する場所というイメージはあまりないと思うんですね。あくまでも新町で起きたときにはここが拠点というか本庁舎がまず拠点になって、ここがいろんな情報収集をしたり対策を打っていくわけなんですけど、それは地域防災計画というところでマニュアル化されているということです。
他にありませんか。金子委員。
はい、失礼しました。熊本では猛暑の中多くの皆さんが避難されていると思うんですけれども、本市では募金箱もいち早く設置されまして、市民の皆さんも何か自分で協力できたらっていう思っている方も大勢いらっしゃると思います。でその一方で猛暑の中での避難に不安を持っている方も大勢いらっしゃると思うんですけれども、現在市内の指定避難所123箇所のうち冷房設備のあるところはどのくらいあるのでしょうか。
防災安全2課長。
はい、お答えいたします。避難所における暑さ対策でございます。全123箇所の指定避難所のうち、指定避難所となっている小中学校の体育館におきましては、現在順次空調設備の設置を進めているところでございます。学校以外の文化施設も合わせて空調が整備されているのは概算となりますけれども、約40施設となっております。以上でございます。
金子委員。
はい、まだまだないところも多いようですけれども、猛暑の中でのその避難所の対策、暑さの対策は、特にないところ、どのようにお考えでしょうか。
防災安全2課長。
はい、暑い時期は空調設備の整っている施設の避難所から優先的に開設することとしておりますが、空調設備未設置の避難所を開設する状況となった場合は、熊本でも行われているような簡易型クーラーなどの国からのプッシュ型支援に加えて、市で備蓄しております冷風機や災害時応援協定締結事業者から供給を受けた冷却式機材を設置し対応することを想定しております。以上です。
金子委員。
はい、今回の地震では停電したところも多かったようですが、停電の場合の対応はどのように行われるでしょうか。
防災安全2課長。
はい、停電対策につきましては小中学校と主な避難所88箇所にはカセットボンベやガソリンで動く発電機を各1台配備しており、合わせてカセットボンベも備蓄するとともに、災害時応援協定締結事業者などからのガソリンや発電機の供給も想定しているところでございます。発電機のほか備蓄している蓄電池や公用車として活用している電気自動車を移動式電源として避難所で給電することも想定しております。以上でございます。
金子委員。
はい、今まで想定していなかった暑さもこれから起きると思うんですけれども、避難所への冷房設備の設置も急いでいただくとともに、暑さへの対策もしっかりと行っていただけるようお願いいたします。以上です。
他にありませんか。大丈夫ですか。はい、なければ以上で本日の総務常任委員会を閉会いたします。